自然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。7月30日木曜日でございます。本日は穏やかな朝を迎えております。というのも雲多めの晴れなんですけれども、そんなに暑くもなく、どちらかというと朝方はちょっと涼しくて、上掛けを手繰り寄せてお腹の上に乗せたような、そんな早朝でした。僕はですね、昨日、病院に行って、救急でね見てもらったんで、しかも縫合してくれたのが泌尿器科の先生ですからね。で、昨日は怪我をしたわけですね。それで一昨日怪我をして、で自分で車走らせて、救急で見てもらって、でそこで縫合してもらったんですね。7針縫いましたね。でそれを縫ってくれたのが宿直ではないのかな、そうですね、救急で見てくださっていた泌尿器科の若い先生だったんですけども、昨日は朝から外科の先生に改めてチェックしてもらってですね、綺麗に縫えてるね、大丈夫だねなんて言って、救急ではね包帯ぐるぐるに巻かれていたんですけれども、それがバンドエイド1枚になりましたね。え、これだけですかって言ったら、そうだよとか言って、要は縫ってあるんで糸がぴょんぴょんぴょんぴょんこう出てるわけですよね。その糸が引っかかっちゃうからさって言って、このバンドエイド貼っとけば大丈夫だからっていう感じでしたね。でこれ濡らしたらどうなるんですかって言ったら、いや別に濡らしたっていいよとか言って、でお風呂入るときはバンドエイドを剥がして、でなんつうの、優しく洗ってあげればいいからって言われて、あそんな感じなんすねなんていう感じで、昨日は病院終わりました。で来週中にはもう抜歯なんで、1週間ぐらいで治るんじゃないかなというふうに思っております。今のところはねちょっと腫れてるんですよね。やっぱりこれだけの傷だから結構深いんですよ。だからねそれなりに腫れていて、でロキソニンでねちょっと痛み止めでこうちょっとごまかしてる部分もあるし、あとはこういう傷ですからね、抗生物質飲みながら感染症なんかに対しても、ケアしてるっていうところなんですけれども、でも別に生活に支障があるわけでもないんで、大丈夫かなというふうに思っております。昨日はねインスタのリールでちょっとそのバンデード貼った写真、包帯ぐるぐるの写真とバンデード貼った写真をアップしたら、すごいたくさんの方から大丈夫なんてメッセージいただきましてですね、本当皆さんにご心配をおかけしてしまいまして、大変申し訳ありませんでした。でもこうやって大丈夫ですよっていうのを伝えたことによって、あよかったなんていう反応もたくさんいただけたんで、俺一人じゃないってちょっと思いましたね。よかったですね。で昨日は一回茅ヶ崎に戻ったら誰もいなかったんで、日中ですね。でその後またね山北の方に予定があったんで、その間にいろいろたまっていたわけでもないんだけど、用事をちょいちょいと済ませてね、お預かりしていたスキーのチューンナップに出す板をですね、チューンナップ工場に持って行っていろいろとその打ち合わせ的なことをしてみたりとかね、チューンナップの抜群の坂出くんとこうなんていうんですかね、近況報告的な部分もあれば、これからじゃあどうやってこっかみたいな、そんな話もしたりとかで、そうやってね最近ずっと風の谷にずっと止まってるから、なんか久しぶりにこう下界に降りて人に会うみたいな、そんな感じでしたね。って言ってもね、先週だって横浜まで行ったりとかしてるんでね、 そんなに久しぶりってわけでもないんだけれども、なんとなくここにいる時間というんですかね、まあシャワークライミングツアーなども含めて、その山にいる時間が極端に長くなってるんで、なんかそうすると時間の経過っていうのが相当こう違うんですよね。ゆっくりなようだけど、なんだろうな、まあ気がつくとすごく時間も経っているから、ゆっくりではないんだよね、本当はね。全然ゆっくりではないんだけれども、でもノイズが少ないっていう言い方が正しいような気がしますね。だからここにいる分には大して人が来るわけでもないし、ね、目の前を人がこう行き交ってるわけでもないし、どちらかというと鳥と虫ぐらいしかいないわけですよ。まああとは昨日は猫もいたけどね。そうやって人があんまりいないっていうのはすごくこう穏やかな感じがしますね。だからなんだろう、波長が乱れてないっていう感じかもしれないですね。一定のその自然の中にいる一定のこう波長がやっぱりあるんですよ。でこの中にいてのノイズっていうものを探していくと、例えば昨日の夜ちょっと洗濯したんですけど、その時に洗濯機外に置いてあるんですよね。でそこの電気、外の電気パチンとつけてですね、洗濯始めたら、セミ、日暮らしですね、日暮らしってちっちゃいんですよ、日暮らしが飛んできてね、電気のとこでねバチバチバチバチなんか電気に体当たりしてるわけで、その子がその洗濯機の隣にシンクがあって、シンクにポトって落ちたから、でお腹向けてね、助けてくれってやってるわけですよ。でちょっとおかしくなっちゃって、で僕が指出して、それに僕の指に捕まらせてあげたんです。そしたらしばらくそこにいて、なんかああ助かったみたいな、めっちゃ落ち着いた感じでいて、でそれを今度僕が、今度はその物をちっちゃい、まあ、物置みたいなのがあるんですけど、そこにちょっの屋根の上にちょっと乗っけてあげたら、また慌ててこう飛び出すんですけど、そのバチバチバチバチやってるやつは確かにノイズっぽいけど、でも僕の指に捕まらせてあげた時のあのセミの安心感的なものがこう伝わってくるっていうか、それに関しては一切ノイズが感じられないっていうか、虫が嫌いな人にとってはもうそこでブロックしてるから、いやだやだやだってなっちゃうと思うんですけど、でも僕にとってはなんかそこがこの中にいる一定のリズムというか波長と全く同じような感じになっていてね、不思議なもんですねこういうのはね。まあそんな心穏やかな感じでこう時間がどんどんと流れてっているような気がしますね。だからまあ怪我してしまった時はそれが乱れてたっていうことになるんだと思うんですよね。今思い返すとそういう本当になるべくしてなった怪我なんだろうなっていうふうに思いましたね。ところでその熊本の地震がね、いまだに余震が続いていて、なんかその通知が来るたんびにちょっと胸がギュッと苦しくなるような感じがありますね。あ、またかよって思うし、今そうですね、なんかいろいろこういろんな検証していく中でね、例えばイオンのあの爆発のこととか、まあ、被害者、被災してしまった人もね、まあ、今回残念ながら出てしまったわけなんですけれども、そのイオンのね、まあ、従業員の方がお亡くなりになられたっていうことで、でもすごいなと思ったのは約3000人の来客がいて、 その来客は全員避難させた後の爆発だったってことですよね。で、まあ、全員避難ができて、お客さんは、まあ、みんな無傷というか無事だったわけですよね。で、さらに従業員が2800人いたって言いましたっけ。で、その従業員たちも、まあ、避難したわけなんだけれども、その中でそのお客様いらっしゃいませんかってやってた方々なんですかね、なんかそんなようなのを見ましたけど、その方が今回被災されてしまったっていうことみたいですよね。非常に心が痛む事故だったなと思いましたね。それと橋がずれちゃった件について、あれってああやってずれることによって壊れることを防ぐ仕組みなんですね。初めて知りました。なんか今までも大きな橋とかを見ていて、これなんでこういう風にデザインされてんのかなって思ってた部分があったんですよ。あれ何の役目してんのかなって、この鎖何かなとか、あのワイヤー何かなって、見ていたものがそれだったみたいで、要は大きな地震が来た時に、そこでいわゆるその揺れとか振動とかそういったものを道路を切り離すことによって逃がすっていう構造なんですね。びっくりしましたね。さすがだなと思いましたね。阪神淡路大震災かなんかの時の首都高みたいなのがドーンって倒れちゃったりとか、ありましたけど、それを教訓にしてああやって壊れる構造、自分たちで、まあ、その力を逃がすっていうことによってこう崩れてしまうっていうものを防ぐっていう、あの耐震構造ってすごいですね。さすがなんか日本の技術なのかな、すごいなと思いましたね。だからまあもちろんね、基礎の部分とかいろいろ点検をしなきゃいけないものは多いと思うから、そんなに速攻で復旧ってことはないと思うんですけれども、でもまあその辺も全部、まあ、こういう場合はこうやって検査してこうでこうでっていうのは全部設計されてるでしょうからね。僕が想像していたよりも早く復旧されるんだろうなっていうふうに思いました。すごいことですね。で、今現在まだ停電と断水が続いているっていうこと、まあそういう地域がありますよね。八代市、八代町がそうなんですかね。なんかは今水がどんどんこう届けられているのと、ライフラインの復旧なんかをやっているようなんですけれども、まあこの時にお騒がせ YouTuber のヘズマリュウさん、今、まあ、議員さんとして、活躍されてますけれども、ヘズマリュウムさんはね、まあパフォーマンスも上手なんだと思いますし、やっぱりその時そういうパフォーマンスができたっていうのは彼の行動力のすごさでもあるから、まあ、それが今いい方向に動いてるのかもわかんないですけど、ヘズマリュウさんなんかが今水を大量に届けてますよね。あちこちから集めて水をそこに集め、なんていうんですかね、運んでいるっていう状況で、配給してるけれども、まあこれでもね、これ以上もらえないみたいになってるところへ追加でどんどん入れてるっていう形でしたよね。まああとは、さっきもちょっと Facebook 見ていって、知り合いの方ですね、まあお名前出してもいいかもしれないですけど、今吉田さんって方がいらっしゃってね、どこまで言っていいかな、まあ言ってもいいと思うんですけどね、クラウドワークスという会社の、まあ、上場企業ですね、そちらの代表の方ですけれども、まあ、いろんなところに支援をされていて、でその災害復興 の団体にも支援をされていて、まあ、そういうところと協力し合って、今熊本 その震災のところに、まあ、今調査をしていて、そこに今日ご本人も現地入りしていろいろと、復旧作業に関わっていくっていう話をされてましたけれども、なんかね、でもそういう時ちょっと思いました。僕みたいな個人だと ボランティアにも行けないし、本当に手も足も出ない、何もできないけれども、やっぱり、例えば僕が組織を一つ作ったとして、でその組織が、お金と人材を集める力さえあれば、そういった時にその現地に行くなり、現地に行かなかったとしても何かしらの協力っていうのができるんだよなと思うと、やっぱりそういう働きかけっていうのができるような、立場になっておくっていうのはすごく意味があるなと思いましたし、本当に個人って無力ですよね。無力とは言わない、個人で動いてらっしゃる方もたくさんいるかもしれないけれども、今となってはもう個人の力っていうのは、組織にはやっぱり及ばない部分もあるし、あんまり個人がバラバラで押し寄せたとしても、それは逆に迷惑になってしまう場合もあるけれども、ちゃんと組織として、連携するべきところと連携できてね、そうやってやって動くことによって力になれるっていうものになるわけじゃないですか。だからそういうのを考えるとね、なんか、僕なんかじゃ全然非力だけど、例えばこのアウトドアの活動してきたもの、自分が培ってきたものっていうものがそういうところで活かせるような働きっていうのかな、そういうものにももっともっと関心を持って、活動していくことによって、こういうなんか自然災害の多い日本でね、僕らみたいなアウトドア人間が役立っていくっていうことになるんだろうなと思うんですよね。アウトドアを生業にしてる人口って日本国内結構増えてきてると思うんですよ。例えば僕が始めたのが約30年ぐらい前ですね、28年前とかそのぐらいだけれども、その頃に比べたら、アウトドアを生業にしている人間の数っていうのは倍では効かないぐらい増えてると思うんですよ。倍なんかじゃないですよね、何倍にもなってると思うんですよね。でそれに伴っての、例えば救急法の進化とかも、あとは広がりとか、それなりの実力をつけてる人たちがたくさんいる中で、ほとんどみんな個人なんですよね。だからその個人だけれども、同じ志を持っている人たちだったりとか、自分たちが、こんだけできるぜって、例えばそういう災害なんかを見ていた時に、俺だったらこうするんだけどなって思いながらも、個人で、動けてない人たちって実はいっぱいいるんじゃないかなって気がするんですよ。少なくとも僕がそういうふうに考えてるぐらいだから、そういうふうに考えてるような、同じことを考えてる人ってめっちゃいっぱいいると思うんですよね。で実際に昔はその中で動いてたアウトドアマンたちいましたけど、今じゃそういう動きそのものがちょっと邪魔になるからやめてって言われる存在になっちゃったりしてますよね。なので、こういうアウトドアを生業にしてる人間たちで、団体を作ることによって、自分たちが指導者として動いて、そういうことに関わりたい人たちに、教育をしていくっていうものがあってもいいのかなっていう気がしましたね。ただ僕はね、そうやって想像しているだけでは何も動かないんだけど、こういう時にね、よしじゃあやるかって先頭切ってくれるような人ってやっぱりいて、でその人も似たようなことを考えてたりする可能性があるわけですよ。ただその、例えばそういう人脈もそうだけど、いろんな、しがらみの中でそういう動きを得意とする人をまとめるのが得意とする人間もいます。だから、先輩でもいるし、僕より年下の中でもそういう人たちいますけど、そういう人たちに例えば僕が一声かけたら、実は動き出すのかもしれないな、なんていうふうに思いましたね。じゃあお前やれよって言われるかもしれないけれども、そうするとまたなんか戻ってっちゃう気がするんで、だからそこでね、 ちょっとなんかこう時間はかかるかもしれないけど、なんかやってってみませんかみたいなのは働きかけてもいいのかなっていう気がしますね。とにかくなんか歯がゆい感じがするし、こう余震のアラートが鳴るたびにギュッとこう胸が締め付けられるような気持ちになるっていうのを解消するには何かしらのアクションをしなきゃいけない、でも今できない立場にあるっていうのがすごくこうジレンマになってるわけですよね。アウトドアマンじゃなくてもさ、そういう動きができる人たちって実は結構いるような気がするんで、でもそれってやったことによって今度自分たちが自然災害に見舞われた時にもしっかりその組んできた組織だったりとかその活動そのものが活かせると思えば、まあやるのは今なのかなって気もしますけどね。熊本の今回の地震を見ていて本当にそんな風に思いました。活動してる人たくさんいると思うけど、その中でそれを SNS を活用して発信するのも得意な人もいますからね。今はその発信するのが得意な人が目立つ時代になってるかもしれないけど、まあ、実質的には本当に団体の力っていうのがすごいなと思いました。ということで、まあ、個人でできることからスタートするんだけれども、皆さんも個人というレベルで自然災害に対してはとにかく備えていただきたいなと思います。最後まで聞いていただいて、最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃね。